特集、森と山から生まれるお菓子。今月の高槻な人、畑雅子さん。お菓子と森のカフェ、フォレ店主。高槻市の北部、山深き場所にある高槻森林観光センター内でカフェを営む畑雅子さん。故郷である柏田地区の中畑から一度離れ、またこの地に戻って野菜作り、お菓子作りをしています。高槻の山の魅力を語っていただきました。ランチメニューにも野菜がたっぷり。店ではたくさんのお菓子が並ぶほか、ランチも提供。畑さんが自分で育てた野菜をふんだんに使ったボリュームたっぷりのパニーニが美味。ハーブティーなどドリンクも自家製多し。自分で育てた花を使ったリース。店内にはリースがいっぱい。花材は結構高いけど自分で育ててるのでふんだんに使えます。かっこ笑い。去年から外でのリース教室講師にも呼んでいただくようになりました。お菓子、野菜作りで毎日が充実。店がオープンしてから順調ですか?という問いに、おかげさまで、辞めたいと思ったことは一度もないです。と、畑さん。お菓子工房と畑、カフェを往復する毎日。歴史あるログハウス内でカフェを。昭和53年に建てられたので、私の2歳下ですね。と、畑さんが言うカフェが入るログハウス。年季は入っていますが、花もたくさん飾られていて、綺麗に使われています。畑雅子さんの歩み。昭和51年、1976年、柏田地区の中畑で生まれる。昭和57年、1982年、柏田小学校に入学。昭和63年、1988年、第五中学校に入学。平成3年、1991年、金光大阪高等学校に入学。平成7年、1995年、関西学院大学に入学。姉と二人暮らしを始める。平成19年、2007年、神戸で勤め始める。平成27年、2015年、中畑に戻る。平成28年、2016年、辻聖華専門学校入学。2年間お菓子作りを学ぶ。平成30年、2018年、お菓子工房を開設。令和元年、2019年、お菓子と森のカフェ、フォレ、オープン。森に囲まれたログハウスでカフェをオープンできてラッキー。お菓子と森のカフェ、フォレは、周りを木々に囲まれたとても自然豊かな場所ですが、畑さんはお店を開店するとき、最初からこういう山深い場所でと考えていたんですか?いえ、初めは高槻か京都の街中で小さくても自分の好きな世界を作れるお菓子屋さんができたらいいなぐらいに思っていました。それがこの場所でやるようになったのは、どういう経緯だったんですか?もともとこの場所は森林組合さんの直営店で、ここで開かれていた朝市に自分の畑で育てた野菜を卸していて、森林観光センターには馴染みがありました。出店場所を探しているタイミングで森林組合さんが賑わいにつながる店舗を募集されると伺ってすぐに問い合わせました。実際に選ばれてここで店がやれると決まった時の気持ちはどうでしたか? なんて運がいいんだと思いました。かっこ笑い。このログハウスがとても素敵で、家から近いし、山の中なので、わざわざ来てもらわないといけないけど、広々としたこういう建物の方が、私の好きなことができるかもしれない、とワクワクしましたね。今、住んでいらっしゃるのは、ここからも近い、柏地区の中畑ということですが、生まれもそうですか？はい。高校生まで中畑で育ちました。西宮の大学に入るときに家を出て都会で暮らし始めて、大学を出てからも神戸などで勤めていたので、約20年ほどここから離れていましたね。土を触ることで落ち着いて、畑がないと生きていけない。都会で暮らしていた畑さんが、中畑に U ターンされたのはきっかけがあったのでしょうか。仕事がしんどくて精神的に辛い時期が続いていた時に、実家が兼業農家だったので、母が野菜をせっせと送ってくれていたんですよ。それを食べるとすごく美味しくて涙が出ました。そして元気づけられたんです。辛い時にはそういう風に助けられるとありがたいですね。私は三人兄弟なんですが、姉と弟も家を出ていて農業は継げない。なんとかしてこの美味しいものを残せないかという思いと、給料をもらうのではなく自立して成り立つような仕事をしたいという考えから、自分の性格とやりたいことを活かしながら新しい道が開けないかと考えて実家に戻ることにしました。中畑に帰ってきて、まず何を始めましたか？毎日畑に出ていました。子供の頃は嫌で嫌で、畑などは全然手伝っていなかったんですけど、帰ってきて土を触ることでこんなにも精神が落ち着くのか。畑仕事ってこんなに無心になれるのかと。畑も育てる農作物も何も喋らないのがいいのかもしれないし、自分が手をかけたことがちゃんと返ってくるのがいいのかもしれない。人間とは違うけなげさ、謙虚さ、つつましさが偉いなと思って。一年ぐらい中畑で暮らして、もう私、畑がないと生きていけないと思いました。かっこ笑い。人生の良きパートナーとなったわけですね。畑ではどのようなものを作っているんですか？春と秋はほうれん草、小松菜、大根、人参など一般的な野菜に加えて、レタスが好きでいろんな色、食感のレタスを作って、それを数種類合わせてサラダセットにして販売しています。夏はピーマン、ナス、トマト、ハラペーニョを作ったり、収穫したものでピクルスを作ったり、もちろんこれらの野菜はランチでも提供していますが、野菜を置くカフェというのが理想だったので、オープン当初から野菜も販売しています。そうやって野菜やハーブを育てることから、次はそれを使ったお菓子作りへと進むわけですね。はい。私、お菓子を作るのが小さい頃から大好きで、小学校から帰ってきたら、家にある材料でお菓子を作ってみんなに振る舞うということもしていました。でも、大学に行った頃からお菓子をピタッと作らなくなって、それでも勤め人時代にストレスが溜まってきたら、またお菓子を作るようになって、そういえば私、お菓子好きだったなぁと、農業だけで生きていくのは結構大変なことだから、家で作った農作物、米、果物などを使ってお菓子を作るとすごく楽しいんじゃないか、その楽しさを皆さんにも共有したいと思い、製菓の専門学校に通い始めました。車で30分で静かさと便利さを行き交うことができる高槻。2年間お菓子の勉強をされて、今店内には本当に多くのお菓子が並んでいます。 何種類ぐらいあるんですか？だいたい35種類前後です。オープン当初は半分ぐらいでしたから増えてますね。その中でもビスコッティはたくさん種類がありますね。原木椎茸&チーズや干し柿ショコラ、ごぼう&サラミなど畑の収穫物を生かして洋菓子としては珍しい素材も多い。うちのお菓子は地味なんです。かっこ笑い。お菓子ってギフトにすることも多いので、見栄えよくカラフルにしないとダメだよって製菓学校の先生にも言われたんですけど。いえいえ、見た目よりも中身ですから。実際、フォレ以外の場所でもたくさん売られるようになりましたよね。まだまだですけど、大阪市難波の百貨店高島屋さんにも置いてもらっていますし、高槻だと甘い石公園などで販売していただいています。都会から高槻の山に帰ってきた畑さんが、土地の素材を使って作り始めたお菓子が今度は都会へと出ていく、何か不思議な循環ですね。そうですね。この辺りは山深く人も少ないですが、車だったら30分ほどで賑やかな市街地に出られて、何でも買えてしまう。静かさと便利さをたった30分で行き交うことができるのが高槻ならではの魅力ですね。お客様も高槻をはじめ茨城、枚方、寝屋川などからたくさん来てくださるのですが、旅行に来た気分、別世界よね、と言ってくださってありがたいなと思います。本当にこの静かな環境で木の暖かさや清々しさに囲まれる時間は他にはなかなかないもの。そんな別世界でこれからこのカフェをこうしていきたいという思いはありますか？いろいろもっと可愛くしたいです。お花ももっといろんな種類を飾りたいし、ランチをもうちょっと充実させなければなと思ったり、もっと心地いい場所にして、昔の私みたいに疲れたなと思っている人がここに来たいと思ってくれたらすごく嬉しいです。今月の高槻な人、畑雅子さんの好きな人&スポット01人妙音寺原田新水さん中畑景色も美しい高台の寺で質素ながら豊かな生活畑さんの家から坂を上がった標高400メートルの地に立つ臨済宗の寺院ご住職の原田さんは年中素足でお堂も毎日磨き上げて綺麗にされて庭の奥で野菜を作ってそれを召し上がる。大変質素なんですけど豊かな生活をされています。妙音寺さんから中畑を見渡すといい景色だなぁと気分が晴れますと畑さん。この場所で生まれ育った原田住職は、ここにある風や光は何者にも変えがたいもの、桃源郷ですね、と。現住職の原田新水さんと次期住職の松岡栄信さん、ここから見る景色はどの家も絵になります、と原田さん。02、スポット。高槻市立服部図書館裏堂知らない世界への冒険ができる図書館平成25年に開館した高槻市内では一番新しい市立図書館インターネットで欲しい本を買うのもいいですけど本屋さんもそうですがああこんな本もあるのかという発見があるから楽しいですよね本屋さんと違って古い本もあって無料で貸し出しをしてくれるから知らない世界への冒険ができます。家からも一番近い図書館なので お買い物帰りに時間があったら寄りたくなる場所です、と畑さん。料理の本がすごく充実しているのでよく借ります。最近は店に置く刺繍を探したりしました、と畑さん。03、スポット、芥川緑地あたりからの景色、南平台。わざわざ見に行きたいザ・高槻な景色。高槻市立自然博物館アクアピア芥川があり、令和6年には芥川緑地健康づくり広場アクトレが開園した芥川緑地。畑さんは車で市街地へと向かうときにわざわざこの脇の道を通ることも多いそう。この辺りから見えるのは私にとってのザ・高槻な風景。山があって川が流れていて田んぼもあって家もあって高いビルも見えて高速道路も見ることができる。この景色を見るとちょっとウキウキします。04、スポット、小鳥のさえずり。季節ごとに聞こえてくるまるで BGM な鳴き声。自宅がある中畑や高槻森林観光センター周辺にはいろんな鳥がいるという畑さん。カフェの窓から見える庭にもルリビタキやキビタキがチュンチュン来て可愛いですよ。季節によって鳴き声が違うのですが、特に5、6月頃は姿は見えないんですけど、いろんな鳥が鳴いていて、お客様が鳥のさえずりの BGM をかけてるっていうぐらい、これは自然のさえずりなんだね、嬉しいと喜んでくださいます。05、人、山里リトリート猫福、井上恵美子さん、原。自分の大切を再確認できるゆったりした場所づくり。化粧品会社で研究員をしていた井上恵美子さんが母親を在宅介護するために築130年超えの実家をリノベーション。平成28年からイベントや講演会などを開催できるスペースに。専門知識を日常に活かしたくて、石鹸作りのほか、味噌作りやヨガレッスン、音楽鑑賞会など、丁寧な暮らしの提案をいろいろやってます、と井上さん。当店にもよくお越しくださいます。古い文化を大事にされ、物を作るのがお好き。穏やかな雰囲気で人を引きつける魅力があります、と畑さん。屋号からもわかるように猫好きな井上さん。現在3匹の愛猫と過ごす。気持ちよさそうに抱かれているのはエリオスくん。